学ぶ大人応援ラジオ。この番組は会員制勉強スペース勉強カフェがお送りいたします。 Apple、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、 YouTube、スタンド FM で毎週金曜に配信しますので、ぜひ登録してお楽しみください。
こんにちは、勉強カフェの山村です。
こんにちは、勉強継続コーチ、英語コーチの上村彩子です。学ぶ大人応援ラジオ、今回は第143回目の配信です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日のテーマはキッザニアなんですけれども。
キッザニア、はい。
はい、行かれたことありますか？山村さん、どうでしょう？
そうですね、もう最近はね、子供が大きくなってきたんで、もう長らく行ってないですが、はいはいはい、まあでも何回か、3、4回ぐらいかな。
お、行ってますね。
豊洲にある、キッザニア。
豊洲にある、
はい。行きましたね。
行きましたか。どうでしたか。
どれくらいの時、一番ちっちゃい頃、多分幼稚園
とか。幼稚園の時、はいはいはい。
あの頃、まあ一番可愛いですよね。ね、そのいろんな、なんか本当、ちょっと大きい子供、お兄さん、お姉さんと一緒にちっちゃい子が混ざって、やってみたいなところで、それを親は追っかけてひたすら動画撮るみたいな。
そうです、そうです。
はい、面白かったですよね。いまだになんだっけな、その時のあの通貨、お金があるじゃないですか、そこで。
キッズがありますね、
キッズ。ああ、そうそう、よくご存知で。はいはい、そう。はい、それ、いまだに大事になんか撮ってますね。
おお、そうですか、はい、そうですか。ね、私も、まあ、多分3、4回ぐらい、うん、連れてって、
まあ、
はい、上の子が幼児さんの時から小学生で、下の子も幼児さんから小学生と、やっぱり何回も、リピートして行きたくなる場所で、本当にいろんな職業を体験できる、テーマパークということで、私もやりたいって、親は中入れないじゃないですか。
まあ、確かに子供しかね、親はただ周りから見てるだけですよね。
見てるだけで、そう、いろんな職業ある中で、私、助産師さんっていう、職業が、体験があるんですけど、赤ちゃん、人形の赤ちゃんを、いろいろお世話する、いろんな練習をするっていう、もう病院、ほんとさながらの空間で、ああ、私もやりたいって、それ、思いましたし、あと、私、子供の時、獣医さんになりたかったんですよ。
はい。
はい。で、獣医さん体験もあるので、本当の、なんか、本物の犬みたいな、人形の犬を置いてあって、で、手術するみたいな。いや、私やりたいってすごい思ってたんですよね。
はい、はい、はい。
そしたら、なんと、まあ、直近ではないんですけども、少し前に、キッザニアに大人キッザニアデーっていうスペシャルな大人でしか入れない日っていうのを、
大人キッザニアデーっていうのがあるんですか？
そうですね、イベント的に多分その日は大人しか入れないよっていう、
あ、じゃあもうまさにあやさんみたいな人向けのイベントなわけですね。
やっぱり私だけじゃなかったんですねと思って、やりたい人、そうなんです、すごい長蛇の列だったみたいで、若い、まあ、学生ももちろんいます。大学生が、まあ、どういう仕事を自分がやりたいんだろうっていうので、はい、実際体験してみるっていう大学生から、
はい、
もう中年の男性まで、
中年男性でもいいんですか？
全然やってましたよ。40代、50代の男性が一生懸命キッザニアで。
そうなんですね。
そうです。はい、すごく、逆に可愛いと思ったんですけど、そう、おじさまたちもすごい頑張ってて、
はい、
で、
はい、
はい、インタビューもちょっと見たんですけど、なんでやってるんですかみたいな、
感じで。いや、気になりますよね。なんでやってるんですか？
そうなんです。やっぱりパパとしてずっと子供に、はい、付き添って、もう10回、20回通ってたパパさんが、もうずっとやりたかった。って言ってやってたり、ね、はい、普段は営業をやってる男性が、普段営業なんですけども、ちょっとこの自分の視点を増やしたくって、他の職業をやることで、さらにいろんな視野を広げて、今の仕事に生かしたいんだとかって、本当にそういう研修チックに、はい、参加されている方もいたりとかして、
確かにそういう使い方もできそうですね。
本当ですね。そう、びっくりして、
最近アルバイトのタイミー、 もね、すごく伸びてますけれども、スキマバイト。
スキマバイト
です、ね、あれも今の若い子は、やっぱりその一つの仕事を、ね、はい、バイト申し込んでやるよりも、はい、いろんな仕事をこうちょっとつまみ食いっていうか、その自分に合ったバイト、合った仕事を探すみたいな、はい、そういう使い方してる人もすごくいっぱいいるみたいですね、今時の子って。
いや、確かにタイに行ってね、うん、私たちが学生の頃はもうなかったじゃないですか、もちろん。
ね、
一つのとこでアルバイト始めたら、もうずっと基本は数ヶ月そこみたいな感じですけどね、やっぱあちこちつまみ食いしていろんな仕事を体験できるって、タイに今そういう位置づけになってるんですね。
う
ん、
そういう使い方をしている若い人がすごく増えてるんですね。
そうなんですね。まあ、そういうなんか職業体験をあえて大人の人がするっていう、まあ、そのキッザニアデーなんですけれども、うんうんうん、まあ、それをリスキリングっていう言葉で、
はい、
説明をしているちょっとそういう特集も見まして。
うんうん、
リスキリングの一環としてこういう体験、職業体験みたいなのを取り入れてるんだなっていうちょっと発見があったんですよね。なんかリスキリングっていうと、これまでだとなんか、まあ、ちょっと直近では IT スキルを学ぶですか、うん、AI を学ぶですとか、まあ、新しいこのテクノロジーについてキャッチアップするための学びとか、資格を取る、別の資格、今とは違うちょっと資格を取るとかっていう、そういう話が多かったかなと思うんですけれども、まあ、それだけにとどまらずに自分の可能性を広げるみたいな、そういうリスキリング、体験型リスキリングっていう選択肢もあるんだなって今回感じました。
はい、気になるのはあれですね、どこまで体験できるのかすごく気になりますよね。これ実際には、まあ、子供ならね、あれじゃないですか、こうちょっと楽しいとか、あ、この仕事面白そうみたいな、
はい、
そういうふうに思ってもらうように、はい、あれは各企業がそれぞれ出展してるわけじゃないですか、はいはい、
そうです、そうです、はい、
まあ、自分のそのね、業界に興味を持ってもらうようにってコンテンツ用意してると思うんですけど、うんうんうん、
はい、
いざなんか自分が大人になった自分が体験してみるとなると、なんかしんどいところも知っておきたいですよね。は
い。いやそういうこと
だけじゃないのが仕事だって分かってるわけじゃないですか、大人は。
はい、分かってますよね。
なので、なんか実際にどこまでリアルなのかなってすごい気になりますね。
本当ですね。それはちょっと気になりますね。やっぱりちょっとね、子供の体験だけプラスアルファがないとちょっと大人には物足りないっていうところあるかもしれないですね。
いや、だからすごく面白い試みですよね。
本当に。はい。私がちょっと映像で見た限りでは、はい、これ本当に子供がやってたのと同じやり方だなっていう感じで、
はいはいはい、
パッと見は見えたんですけど、
うん、
ちょっとやってみてないので自分が、
まあ、ちょっとね、はいはい、まあ、時間もね限りがあるわけですからね、
そうですね、
その間にね全部を知るっていうのはさすがに難しいんでしょうけど、
確かに、
まあでもすごく人気があるのはなんか分かる気がしますよね。
子供の時必ず誰もが通るごっこ遊びの、
もう
大人版、もうその制服着てごっこ遊びやるみたいな。
大人になったらやれないですからね、ごっこ遊びはなかなかね。
お医者さんごっことかね、やれないですからね。はい、そういう世界かもしれないですけども、
はい
はい、ただ、まあ、ちょっと過去 その知識だけのリスキリングっていうところとの違いは、やっぱり体で体験してなんか新しいスキルの、まあ、きっかけみたいなものになるっていうところで、うん、まあ、経験を最初のスタートにするリスキリング の始め方っていう形では、うん、すごい面白いなって思いましたし、うんうん、まあ、これからもうセカンドキャリアがもう長いじゃないですか、
はい、
まあ、ちょっと人生本当に80年90年っていう長い人生になってきているので、まあ、今の仕事終わって、まあ、60歳65歳で終わった後に、じゃあそこから75、85まで20年間じゃああと何するっていう時にも、もうじゃあ今までと違う仕事でまたワクワクしながら働こうよって思った時に、うん、こういう体験がちょっとできると新しいキャリアを選ぶ時にもすごい便利ですよね、う
ん、ああ本当ですね、うん、だからあれですよね、この大人のキッザニアももっとよりこう特化してね、そのセカンドキャリアを考えてる人向け50代以上限定とか、
はいはいはい、
そういうのがイベントとしてでね、あってもいいのかもしれないですよね。
本当そうですよね。はい、そうなんです。で、私これもう本当にワンデイとかそういう感じで特別イベントだから、うんうん、もう限られた日しかやってないの で、はい、でチケットもね、うん、もう結構すぐ売れちゃうみたいなので、
うん、
ちょっとこれあの常にこういうサービスないのかしらって私探してみたんです。大人向け職業体験みたいな感じのキーワードで探したらですね、あの、はい、見つかりまして、
あるんですね。
多分一番こうパッと分かりやすいのは仕事旅行っていうサービスなんですけど、
仕事旅行、
はい、これで検索すればすぐ出てくるんですけれども、
出張とかそういうことじゃなくてですね、
出張ではないんですけども、はい、まあ、いろんな場所に旅をするようにいろんな仕事をやってみるみたいな、はいはいはい、そんな感じでコンセプトとしては、はい、
はい、
で、
はい、
どういう職業体験できるんだろうって言って一覧を見ているんですけど今、
うんうん、
幅広い、
すっ
ごい幅広いです。ですね、神主さんですとか、小さな、はい、民間図書館の館長ですとか、レストランのオーナーとか乗馬クラブのスタッフもうちょっとありとあらゆる、
はい、
ありとあらゆるですね。ちょっとこの仕事何よくわかんないっていうのもありますけど、空間デザイナーとか、もう名前もよくわからない、リトリートプロデューサー、ごめんなさい、これなんだかわかんないんですけど、
未経験でできる、
未経験で
させていただけるってことなんですか、これ。
そうなんです、これ実は有料なんですよ。お金を払ってその仕事をやってみるっていうことなので、
はい、
はい、やっぱりお金を、
タイミーみたいにお金をもらえるわけじゃない、
ね、違うんです、違うんですよ。なるほど、
払ってする、体験すると
、そうなんです、職業体験、いろんな職業を体験することができるっていう、そういうサービスやっぱりありましたね。
ん
ー、はい、もう実際にその場所に行って、その会社の中で仕事してみる、その場所でやってみるので、もうあの、キッザニアよりはさらにもっとリアルになるかと思いますし、時間もじっくりかけて7時間とかもありますしね。
あ、じゃあもう本当旅行、まあ泊まりじゃなくてもちょっと遠くに行ってそういうのをわざわざ体験して、
そうですね、は、別のちょっと、いろんな県で開催されているので、遠い場合はそこまで旅行していって、うん、1日そこで職業体験するっていうこともできますし、都内のものも ありますので、まあ、家のそばでちょっと数時間やってみるっていうのもありますし、いろんな規模、いろんな場所でやってますね、これ。
なるほど、面白いですね。
はい、これね、やっぱり大学生が職業、どういう仕事が自分に向いてるんだろうって悩むじゃないですか、うん、まあ、なんなら高校生ぐらいで進路決めるときにすごい悩んでる子どもたち見るんですけど、
うんうん、
ね、そのぐらいからなんかこういう体験すごいいいなって思いましたし、やっぱりセカンドキャリアを考えるときに大人にもいいなって思って見ておりました。私すごいやりたいです、これ。ちょっと暇さえあればって感じですけど、
バイオさんだったらどれやってみたいですか。
ですよね。いや、どれやってみたいだろう。いや、せっかくだから私も教育業界一筋なんですよ。もう20年以上教育業界しかやったことがないので、
はい、
せっかくだから教育じゃないことやってみたいですね。
確かにそういうのはね、できるのがいいですよね。
本当ですね。違うものやってみたいです。スポーツクラブオーナーやってみたいな。スポーツ系やってみたいですね。
あ、でもあれですね、これなんか逆にもうなんか何をやるかは選べないぐらいの、そういうのがあっても面白いかもしれないですよね。
え、面白いですね。もうルーレットでバーンって決まったのをやるみたいな。
そうそうそうそう。そうそうそう。それやっぱりね、大人になるとどうしてもやっぱり自分はこっちの方向性がとかね、そうそうそう、やっぱりそういうのが自分の中で縛り設けちゃうんで、
はいはいはい、
なんかこれに申し込んだらもう本当ランダムで、もうあなたこれ言ってくださいみたいな。
それ良くないですか。それサブスクにしたらいいのに。毎月月額決まってて、今月あなたの体験これですよって勝手に決められて。それで同じ毎月サブスクで1ヶ月
の
ことで、
うんうん
う
ん、
どうでしょう、
ね、
これ、うんうん、はい、ぜひ仕事旅行の方聞いていたらご検討ください。サブスク
ちょっと、まあ、ちょっと変わりますけど、なんか旅で言うと飛行機会社のピーチっていう会社あるじゃないですか、
はい、あ、はい、あります、あります、はい、
そこがあれですよね、なんかこう、うん、商品として売ってたのが、行き先がもうわからないチケットを売って、それがめちゃくちゃ流行って 売れるみたいな。
面白い。
どこに行くかは分かんない。なんかその蓋を開けてみないと分かんないみたいな。でもどこかには行けるって。でもそれがすごくこうランダム性があって面白いみたいな。
面白い。
確かに面白いですよね。旅行でもいろんなとこ結構行ってるよみたいな人からしたら、どこに行くかは分からない旅みたいなのって結構ワクワクしますよね。
ワクワクしますね、
だから仕事も確かにそういうのもなんかね、
自分じゃ
思いつかないような仕事をちょっとね、半日携わってみるとか、ちょっと面白そうですね。
そうですね。だって自分が知らない職業が今いっぱい増えてきてるから、
そうそう、
ね、与えてもらえたらそれすごいいいかもしれない、機会を与えてもらう。
なるほど。まあいろんなタイプのリスキリングがあるってことですね。
そうですね、はい。まあ、これからのキャリアチェンジに活用するっていうこともありますけど、まあ、今やってる仕事にその別の職業で気づいたことを生かすっていうのももちろん使いますし、
もうありますよね、もちろんそれは、
ね、自分が意外とこういうこと得意だったじゃんっていうのを普段気づいてないものを気づけるっていうこともありますし、これは、
ね、
新しい形のリスキリングになってくるのではないか。まあ、特にやっぱり最近は知識とかそういったところが、はい、まあ、AI に置き換わってしまったりとかってあるので、体験型、人は体験を求めてるって最近は言いますしね、体験型のリスキリング、これからちょっとブームになるかもしれないな思っております。
はい、
はい、
ちょっと大人のキッザニアは面白そうですね。
いやー、そうですね、またちょっと次いつ企画されるか全くわからないので、
はい、
はい、されれば、16歳以上って書いてあったかな、
はい、そうですね、
思いますので、はい、私の娘が17になったかなと思うので、もう娘の進路のことをちょっと考えるために娘と一緒に行きたいです。ちょっと大人のキッザニアでできたら、
はいはい、
私も楽しみ、
はしゃいじゃったりして、
絶対そう、私あれやりたいこれやりたいって言って引きずり回すことになると思うんですけど、
なるほど、はいはい、確かに、はい、確かにキッザニアっていうとどうしてもね、こう子供がちっちゃいうちに行くみたいなイメージが強かったですけども、
そうなんです、そうなんです、
だってね、高校生とかになって高校生大学生と一緒に行くみたいな、そういう体験もできるとすごくいいですね、
いいですね、はい、はい、ということで今回はキャリアの新しい可能性の扉を開く体験型リスキリングというテーマで配信してまいりました、はい、この番組では学ぶ大人の皆様のお悩みや体験談を募集してます。ぜひ概要欄のフォームやスタンド FM のレターからお寄せください、はい、それではまた来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。最後までお聞きくださりありがとうございました。勉強カフェや勉強継続コーチング、朝活サポートサービス、IT パスポート講座、サブスク型英語コーチングなど、私どものサービス詳細につきましては、ぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。